本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書14章25節から35節です。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼は嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味付けをするのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。アーメン。まずキム・ヨンジュン牧師の近況をお伝えします。キム牧師は去る6月22日に脳梗塞の判定を受けて入院しましたが、退院して今は通院をしながら検査と治療を受けています。この前は心臓も手術しなければならない状況だと申し上げましたが、その後いくつかの総合病院で検査をした結果、心臓手術はしないことにして、現在は脳梗塞の治療に専念しています。最近脳の MRI 検査をしており、12月と来年の1月に追加検査を予定しています。重要な時期に思いがけない発病と治療で教会を開けて、教会の働きに支障をきたしてしまい、申し訳ない気持ちを持っています。また教友の方々の慰労と激励に感謝の気持ちも持っています。続けてお祈りください。今日の本文25節がこのように証言しています。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。あるパリサイ人の指導者の家に招待を受けたイエス様が食事を終えて出ていくと、数多くの人が一緒についていきました。一緒に歩くという単語は、集まるとも翻訳される動詞なので、イエス様が行く時に同行しようとする人たちがだんだん増えていくことを見せています。聖書はそのような人たちを群衆と言います。そしてイエス様は今日の本文の御言葉を弟子たちにおっしゃいます。すなわちイエス様についていく群衆がいて、またイエス様の御言葉を聞く弟子たちがいました。イエス様の周りには常に群衆がついていきました。いろいろな病人を治す時も、パン5つと魚2匹で、男子の数だけでも5000人を食べさせる印を行える時もそうでありました。しかしイエス様は群衆を無視することもなく、弟子たちに働きを集中しました。マタイの福音書4章23節から25節はこのように明かししています。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に取りつかれた人、転換の人、中風の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。 イエス様の働きを3つで整理すると、教える働き、伝える働き、治す働きです。この3つのうち、人々に最も拍手を多く受けたのは治す働きであったことでしょう。イエス様が治す姿を見て、数多くの群衆が全国各地から集まってきたと証言しています。しかしイエス様は人々が集まってくることを喜びながら、それにとどまることはありませんでした。マタイの福音書5章1節がこのように明かししています。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。イエス様は数多くの群衆を見て避けて山に登り座りました。当時イエス様は街道に座って御言葉を伝えたりしました。それでイエス様が山に登って座ったということは、神様の御言葉を伝えようとしたということを意味します。その時、群衆ではなく弟子たちが出てきました。ご存知のように、マタイの福音書5章から7節7章を山上の水訓と言います。イエス様は山上の水訓を通じて、神様の民であるクリスチャンがどのように生きなければならないのかを詳しくお話ししました。山上の水訓には病人を治すこともなく、印を行う内容もありません。単に御言葉のみがあります。イエス様が山上の水訓を終えて降りてきた時をこのように証言します。マタイの福音書8章1節です。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。イエス様が山から降りてこられると、数多くの群衆が再び従い始めました。彼らはイエス様が行う働きのうち、病人を治すことや奇跡を行うことを見ることを望んだのです。しかし奇跡のようなことが人を変化させるのではなく、神様の御言葉が人を変化させます。奇跡のようなことは変化の動機のみを提供するだけです。奇跡が人を変化させないということは、旧約の出エジプト記だけを見てもよくわかります。イスラエルの子孫たちが決して忘れることもできず、また彼らに忘れられることもない最高で最大の奇跡は、出エジプトの事件と後悔が分けられたことです。彼らは神様の御業を思い出すたびに、出エジプトの時のことを考えました。しかしエジプトにあった銃の災いで、神様の神様たることを見せられたことも、後悔が分かれる大きな御業も、この効果は何日も保たれませんでした。彼らは紅海を渡ってシュルの荒野に入り、3日を歩いてマラに到着しました。そこにある水を飲んでみたところ、苦くて飲むことはできませんでした。その時からモーセを恨み始めました。また出エジプトのような、ものすごい御業も、その効果は3日を超えられません。また出エジプト後の1ヶ月後には、モーセとアロンに食べ物が不十分であると恨みました。彼らはエジプトでは肉鍋のそばで腹いっぱい食べたとして、惨めだった時を美化させ、回想しました。もちろん彼らが監督官たちの過酷な監視の下で、肉を茹でる仕事とパンを焼く仕事をしながら、少しの肉とパンを食べたかもしれません。 しかし、まるでその時期がカレーだったように話しながら腹いっぱい食べたと話すのは、神様の恵みと御業を完全に無視することと同じです。それで私たちが言葉で表現できないほどの奇跡のようなことを経験したとしても、その効果は3日を超えることなく、長くて1ヶ月です。それで奇跡より神様の御言葉に集中してこそ、イエス様の中で一緒に立てられていく弟子になることができます。イエス様は今日の本文を通してどのような人が弟子なのか、また弟子と呼ばれる人たちはの特徴は何なのかを3つ話されましたが、その最初がこうです。26節です。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。イエス様は弟子になるには自分の父と母、配偶者と子女、兄弟と姉妹、さらに自分の命まで憎まなければならないと話されました。ところでイエス様は自分の両親を敬えと話され、両親を呪う者は殺されると話されました。また夫と妻が互いに愛して尊敬しなさいと話され、子供たちを怒らせてはいけないと話されました。それだけでなく、兄弟愛を持って互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと話されました。それで自分の家族を顧みないと信仰を裏切る人であり、不信者よりも悪い人であると話されました。また隣人を愛する時も自身のように愛せよと話されました。ところでイエス様はこれらのすべてのことを憎んでこそ弟子になることができると話されています。それで本節の憎めという御言葉は、少し愛せよという意味です。ある人が申命記21章15節から17節です。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われており、愛されている者も嫌われている者もその人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われている者の子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。神様はアダムとエヴァを夫婦として創造されましたが、当時はまだ一夫制が定着されていませんでした。それで一夫多妻制によって発生する不幸なことに対して予防策をあらかじめ提示する規例です。ある人に二人の妻がいましたが、ある妻は愛され、またある妻は嫌われていたそうです。間違いなく初めての妻が嫌われたでしょう。初めての妻を愛したとすれば、2番目の妻を置かなかったはずです。まるでヤコの場合と同じです。彼は叔父ラバンの2人の娘のうち、妹であるラケルをもっと愛して7年を浪苦し、結婚の初日を過ごしたら姉であるレアと結婚したということが分かりました。それでその妹であるラケルも妻として得るために7年をもっと苦労しなければなりませんでした。二人の妻が いずれも息子を産みましたが、惜しくも嫌われる妻の息子が一番目であり、愛される妻の息子が二番目でした。その夫は愛する妻の息子が先に生まれることをどれほど望んだでしょうか。また愛する妻の息子により多くのものを遺産として譲りたかったでしょうか。しかし神様はどんな息子でも長子には二倍の分け前を与えなさいと話されました。それが長子の特権の一つでした。それで嫌われる妻は憎悪する妻ではなく、他の妻より少し愛する妻を意味します。イエス様の弟子になるために、家族たちはもちろん、自身まで憎まなければならないというのは、人倫まで、放っておいて放っておかねばならないという意味ではなく、イエス様に従う人たちにはどんなに大切な人でもイエス様より勝らないと話されているのです。イエス様を心より愛する人の家庭はイエス様が守ってくれます。しかし家庭を守ろうとイエス様を手放すと、イエス様も失い、家庭も失うことがあります。何よりも永遠を失います。またイエス様は、イエス様に従う弟子がどうするべきか、2番目にこのように話されました。自分の27節です。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追う人がイエス様の弟子になると話されます。そしたら自分の十字架とは何でしょうか。多くのクリスチャンが自分の十字架を誤解しています。自分を苦しくすること、自分を臆させること、自分が見たくないことが自分の十字架であると考えます。例えばイエス様を信じない配偶者、勉強はしないで悪さばかりする子供、自分を色眼鏡をかけてみる根家の家族たち、訪ねていけばご馳走はなく婿である自分に口煩いの妻の家族たち、職場で顔も見たくない上司、同僚、部下、社員などを自分の十字架と言います。しかしそれは自分の十字架ではありません。彼らは自分が抱かなければならない愛の対象であり、使えなければならない対象です。私たちの教会は主日にいろいろな建物に分かれて礼拝を捧げます。しかし礼拝を捧げる建物の屋上や外部のどこにも十字架が建てられていません。ヤンファ人で外部に示された十字架は、宣教記念館の屋根の上にある小さな十字架が唯一ですが、宣教記念館は私たちの教会のものではなく、100周年記念財団の所有の建物です。2005年私たちの教会が創立させたされた直後、遠くからでもよく見えるようにヤンファ人の丘に私たちの教会の十字架の先頭を高く立てようという意見もありました。しかし実行に移さなかったのは、十字架は高く立てるのではなく、私たちの各自が自分の人生で追わなければならないという精神があったためです。十字架は死刑道具です。自分を吊るすのが自分の十字架です。世俗的な価値観、病んでしまった利己心、自分の野望、雲をつかむような自分の欲望、神様なしに自分勝手に生きたいという考え、こういうものが 私たちが吊るさなければならない自分の十字架です。それで自分の十字架を追うということは、自分がしたい仕事だけをするのではなく、したくなくてもするべき仕事を黙々と行うことです。イエス様が望んだことは、十字架の生贄にならないことでした。それでゲッセマネの丘で汗の雫が血の雫に見えるほどに凄まじく切にお祈りをしました。しかしイエス様は、あなたが追わなければならない十字架を、自分自身が追わなければならない十字架を追い、十字架の生贄になられました。私たちはそのイエス様に従うことを望む人たちなので、自分の十字架を追う人生を生きなければなりません。イエス様は弟子となる人の3つ目の特徴をこのように話されました。33節です。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。弟子がどうするべきかに対するイエス様の御言葉はすべて逆説的です。世俗的な基準では説明ができない部分です。自分の所有を捨ててこそ私の弟子となるというのは、目に見えるのを飛び越えなければ、目に見えるものだけが全部であり、目に見えるものが私を守ってくれると思っていれば、決してイエス様が望む人生、目に見えない永遠の人生を生きることは不可能であると話されているのです。それでイエス様の弟子らしい弟子になることと、イエス様の中でまともに共に立てられていく人生は、加えることにあるのではなく、捨てることにあります。子供の考えを捨ててこそ青年になっていき、青年の価値観を捨ててこそ少年に成熟されていくことができます。未婚の男性と女性の時、一人暮らしの時期に考えたことを捨てなければ、成熟した夫と妻になるのははるか遠いことです。誰かが自分の配偶者に向かって、私の夫は、または私の妻は完璧ですと話したのなら、その意味が、自分の夫と妻が世の中で最もイケメンで最も綺麗という意味でしょうか。それとも、とても聡明で一流大学を卒業し、他の人たちができない業績を成し遂げたという意味でしょうか。それとも、才能と能力が優れて事業で多くの金を儲けたり、大企業または政府で高い地位にいるという意味でしょうか。すべて違うはずです。自分の配偶者よりいろいろな方面で優れた人たちが世の中には数えられないほど多くいます。それでも、そのように言うのは、自分の配偶者が夫としての人生と妻としての人生を生きていくのに、その人生でそれ以上捨てることがないという意味のはずです。自分の配偶者が誠実な信仰の人生を生きて、家庭と職場で誠実で正しい価値観を持って家族たちと人たちに接するとき、そのように表現できるでしょう。イエス様は十字架で自分の命を捨て復活させることで、神様の息子らしい息子となられ、私たちの完璧な救い主になられました。それで私たちは、私たちの病んでしまった利己心と貪欲、不正腐敗、物質万能主義、世俗的な価値観のようなものを捨ててこそイエス様の弟子になることができます。正しい弟子になるためには、何がより良いのかを よく考えてよく捨てるべきであるということをイエス様は二つの例えを挙げて説明されました。28節から32節がこのように説明しています。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。建築をしようが戦争をしようが、必ず費用を計算しなければならないと話されます。塔を築くことを望む人がその費用を注意深く計算しないで完成できなかったら、笑い話になると話されます。当時葡萄園のようなところに塔を建てたりしました。塔は過去我が国のスイカ畑やマクワウリ畑などに建てた円筒の幕に倉庫の機能まで兼ね備えた概念です。当時このような塔は大工が作りました。新約聖書で大工を示すギリシャ語がテクトンですが、ここで出てきた英単語がテクニシャン、技術者です。イエス様が工商街を始められる前は大工の仕事をしました。それで塔を建てるのにいくらの費用がかかるのかもよく知っていたはずで、また塔を建てることを始めて完成できない人に会った経験もあったでしょう。建築がそうだとしたら、戦争はなおさらです。戦争は命を懸けなければならないことです。自分の兵力と相手の兵力を計算して戦うのか諦めるのかを決定しなさいということです。もし自分の兵力が弱ければ、使いを出して戦争をしないことが知恵であると話されます。イエス様は数多くの群衆に向かって、弟子になるには家族よりイエス様をもっと愛さなければならないし、自分の十字架を追う人生を生きなければならないとこの御言葉を話されました。そして自分自らの所有を捨てなければ弟子になれないと話されました。イエス様がこのように話されるのは、このような人たちを通じて神様の国を建てていき、神様の意志をこの地に広げていかれるという意味です。20世紀の前半を生きたスコットランド出身の聖書学者ウィリアム・バークレーの本にユダヤに伝えられるこのような話があります。イエス様はこの地で33年の生涯を終えて天国に帰られました。その時ある天使がイエス様と会話をすることになりました。その時天使がイエス様の手にある釘の跡を見て聞きました。イエス様はこの世でひどい苦難を受けたことに違いありませんか。イエスが答えました。そうだ、私はひどい苦難を受けた。世の中のすべての人はイエス様が彼らのために苦難を受けて死なれたという事実を知っていますか。またイエス様が人たちをどれくらい愛されたのかを知っていますかと天使は聞きました。いや、ごくわずかな人たち、パレスチナの片隅にいる人たちだけがその事実を知っているとイエス様は答えました。するとその事実をすべての人に知らせるために何をしましたかと天使が聞きました。私はペテロとヤコブ、ヨハネとその他の弟子たちに、 その事実を他の人たちに伝えてほしいと頼んだし、他の人たちにはまた他の人たちに伝えるようにして、この世の果てにいる人たちにまで伝えるように頼んだ、とイエス様は答えました。しかしその天使は人たちがどんな存在なのか知っていたので、懐疑的に反応しました。もしペテロとヤコブ、ヨハネがこの話を伝えるのを忘れたらどうしますか。また人たちが他の人たちに伝えることをしなかったら、もし歳月が流れた後に人たちがあなたの十字架の死を伝えなかったらどうしますか。ひょっとして他の計画がありますか、と天使は聞きました。その時イエス様は答えました。私は他の計画は全くない。私はただ人たちに私の話を伝えるようにすると話されました。イエス様と私たちはこのように結ばれています。イエス様は私たちなしでは何もされず、私たちもまたイエス様なしでは何もできない存在です。そしてイエス様が私たち人たちを通じてこの地上に神様の御国を拡張しながら神様の意思を広げていくのなら、私たちはイエス様の通路として使われるためには必ずその対価を払わなければなりません。その対価は私たちがしたいことを下ろしてイエス様が望むことをすべて受け入れることです。イエス様が望むことの第一は、その中よりもイエス様を心の中から愛することです。26節27節を再びお読みします。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。私の話を申し上げることをご了解ください。1991年大学校 4年の時に進学大学院の入学試験を受けて合格しました。はじめはすぐに入学しないで1年間休学しようとしました。その年父親が亡くなり、兄弟の中で母を隣で支える人が私しかいなかったためでした。また経済的にも自立しなければなりませんでした。それで1年間仕事をする働き口も探しておきました。また進学大学院に入学する前に先立ってヘブライ語を 1ヶ月間集中授業を受けて試験を通過しなければなりませんでした。私は入学を1年後にするつもりだったので申し込みませんでした。ところである日の朝、マタイの福音書10章の御言葉を黙想して、今日の本文26-27節と同じ内容を含んでいる部分が目に入ってきて脳裏から離れませんでした。マタイの福音書10章37節38節です。私よりも父や母を愛する者は私にふさしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさしいものではありません。この御言葉は私にすぐに進学大学院に入学しなさいという神様の命令でした。神様に祈りました。神様、今私の状況をご存知ではないですか。私が母を1年間だけ支えられたら、私の中に神様の御言葉が聞こえました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。神様、私が 進学大学院に行かないというのではありません。1年後に行くということです。私の中に神様の御言葉が聞こえました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。神様、私はお金もありません。1年間稼いで家も助けてお金を貯めてこそ勉強ができます。私の中に神様の御言葉が聞こえました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。何時間か神様、1年後にというお祈りと、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありませんという御言葉が私の中で戦いました。ついに神様にお祈りをこのように申し上げました。行けば良いのでしょう。行きますから。そして服を包んだカバンと必要な本を入れたカバンを、その当時ご両親が家電製品代理店をしている私の友達が乗り合いの車でソウルまで乗せてくれました。私の手には16万8千ウォンが握られていました。もしその時私が最後まで私の意思を貫いて1年後に進学大学院に入学したとしても、私は今どこかで神様の体となる教会に仕えているでしょう。しかしその時神様の御言葉に従ったので、入学4ヶ月後に主の教会の高等部で働きを始めて8年6ヶ月使えることができ、またイジェチョル牧師の後任としてスイスジュネーブ韓国人教会でも6年を使えることができ、今私たちの100周年記念教会で使いながらこの場所で御言葉を伝えることができるようになりました。自分の十字架を負って対価を払うということは容易なことではありません。しかし対価の支払いを喜んで担うほど、私たちはイエス様の中で一緒に立てられていくクリスチャンになります。またそのような私たちになるほど、私たちの教会は健康な教会、イエス様の通路になる教会となります。今私たちの人生の場所でイエス様が負いなさいとおっしゃる十字架を喜んで負いましょう。それがたとえ今は私たちに涙を流すようにさせても、喜びながら束を抱えるようにしてくださるでしょう。そのような私たちを通じて私たちの家庭が新しくなり、韓国教会が浄化され、私たちの社会が変わることになるはずです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちがイエス様の弟子になるためには対価を払わなければならないクリスチャンになることを悟らせてくださり、ありがとうございます。もし私たちが御言葉を楽しむばかりの群衆の中にいたとすれば、そこから出てきて心よりイエス様に従う弟子になるようにしてください。時には私たちが担うことが難しい自分の十字架を負わねばならない状況が来ても、私たちの感情や私たちの考えより神様の御言葉をもっと尊重するようにしてください。自分の十字架を負う人生とイエス様の弟子として生きていくことが世俗的な価値観では愚かに見え、損害を被るように感じられても、その人生よりもっと賢く生きる人生はなく、永遠の利益を得る人生がないということが私たちを通じて現れるようにしてください。願わくば私たちがイエス様の誠実な弟子、対価を払うクリスチャンになれんことを。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。